12月になりました。12月は私たちキリスト教会にとっては、まあ何といっても伝道の季節であります。街はもうクリスマスから一色です。この季節を積極的な伝道のチャンスと捉えまして、各教会がさまざまなイベントを催しており、その案内が我々の教会にも届いております。私たちの教会も18日の CS クリスマス礼拝、24日の夜のクリスマスイブ賛美礼拝、また25日のクリスマス礼拝、きっと普段教会の礼拝に訪れていない方が何人も来てくださることと思います。そこで共にイエス・キリストの福音の言葉を聞くことができますように、神様が招かれようとしている方々を私たちもきちんと誘うことができますように祈りつつ備えたいと願っております。今週私は元町教会の古い資料を読む機会があったんですけれども、そこに教会は自己目的のために集まる集団ではない、世のための教会だという三輪牧師の言葉が書かれているのを読みました。教会は自分のたちのために存在しているのじゃなくて、世のためにあるんだ、世のためにある。これがどういうことかと申しますと、教会は世に奉仕する集団だということです。けれども教会が世に奉仕するとは、社会活動を第一にするということではありません。教会は教会にしかできない世のための奉仕をいたします。教会がなくなってしまえば、もうこの世で誰もするものがいなくなってしまう、そういうかけがえのない世のための奉仕をいたします。それは何でしょうか。それは伝道であります。預言者として世に向かってイエス・キリストの福音を語る奉仕であります。また礼拝することであります。祭司として世に代わって世のために祈ることです。私たちは王の系統を引く祭司として主イエス・キリストにあって、神の王子王女とされた者として礼拝し伝道することによって、世のための教会となる、世のための奉仕をするのであります。これが私たち教会にしかできない務めであります。私たち金沢元町教会はそのことをよく重んじ、よくわきまえている教会であります。私たちが命を懸けて重んじているこの務め、このコロナ禍の3年間の間に、我々がここに集まってくることが難しくなった時も、手紙とか電話とか、オンラインを通じて、今もそうですけれども、金沢元町教会として、一回も欠かすことなく、礼拝を続け、祈りを続けてきた、これが最重要の務めであるからです。そしてまたこの務めは、大変光栄な務めであります。天地万物の作り主になる神様のお言葉、その思い、その御心を取り継ぐ務めだからです。大切な人から贈られたプレゼントに添えられたメッセージカードのように、そのプレゼントがやがて使い古され、使い切ってしまうことがあったとしても、いつまでもいつまでも宝箱に取っておきたい心の贈り物、言葉の贈り物を我々は担うのであります。その言葉を届ける配達人、それが教会であります。いいえ、パウロという人は教会のことを、むしろキリストがお書きになった手紙、キリストの手紙だとさえ言ったのであります。私たちの礼拝、私たちの伝道、そこで語られ聞かれる神の言葉は、神が世に向かって語りたい、どうしても語りたいんだ、我々を通じて届けようとされている神の思いであります。神はそのためにこの教会を建てられ支えてくださるのであります。それが 我々が世のための教会であるということであります。そしてその言葉は世のための光の言葉、命の言葉であります。自信を持ってよいのです。世のためにあれもこれも、教会が人の役に立つようにあれもこれも目移りする必要はありません。祈りと伝道に集中してよいのです。そしてそれは何よりもこの日曜日ごとの礼拝に集中するということです。ある説教学者は言いました。信徒である皆さんも実は神の言葉を語る伝道者であり説教者なんだ。すでに毎週の礼拝において、この礼拝ですね、この今現在この礼拝において皆さんが神の言葉の説教の聞き手であると同時に語り手でもあるっていうんです。どういうことでしょうか。使徒言行録第2章14節にこういう言葉があります。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。教会の誕生日の出来事です。神の霊、聖霊が主イエスのお約束通り下ってきた日の出来事であります。激しい風が吹いてくるような音とともに世に下った聖霊によって生まれたばかりの教会がそこにはありました。そしてその音を聞きつけ、何事かと集まってきた人々に向かって教会が最初の説教をしました。その教会の最初の説教において、ただ使徒ペトロだけが立ち上がり語り出したのではありませんでした。ペトロは共に立ち上がった11人を代表して語ったのでありました。だからその説教学者はこう申します。毎週毎週礼拝に来ること、そして礼拝の中で語られる説教の言葉に聞き耳を立てることは、この使徒言行録の記述のように共に立ち上がることなんだ。そして大変具体的に分かりやすくこのように言います。教会員は礼拝に出席するか欠席することによって説教の声を広く告げる拡声器になるのか、それとも弱めてしまう消音器の役割を果たすのか、どちらかです。あの説教は当然聞かなければならない説教ですと証言するか、あんな説教は聞いても役に立たないと証言するか、というわけなのです。私はこの金沢元町教会の説教者として、このような言葉を我々の耳に痛い言葉としてではなく、感謝を持ってご紹介できることを嬉しく思います。何人もの方が毎週ホームページにアップされる主日礼拝の音声や説教原稿を3度4度繰り返し聞き読んでくださっている、そういうことを私は知っております。家族に聞かせようというわけではなく、自分のためにご家族の中で、ご家庭の中で掃除中、運転中、洗濯物を畳みながら平日の生活の中で繰り返し繰り返し私のした説教を聞いていてくださることを知っております。まあ何度も聞かなければならない難しい説教だということかもしれませんし、まあ、そのことは反省しなければならないと思いつつも、それでもそこから神の言葉を聞き取ろうと情熱をかけていらっしゃる、本当にありがたく思います。そしてそれは、まあ、私の話が上手であるからとか、あるいは皆さんの熱心さによることとか、そうではなくて、根本的なことを言えば、神の奇跡、神の賜物、神の霊が与えてくださる情熱であると私は信じております。神の生ける霊がこの群れに生きて働いておられる、そのことを信じてよいのであります。そしてそのような神の言葉への熱心な姿というのは、説教の言葉を広く告げる拡声器のような尊い働きなのであります。第8章まで読み進めてまいりましたヨハネによる福音書ですけれども、この福音書を読み進める中で、神の言葉を主体、キリストを拝む教会が この世に存在するということが、今も申しましたようにどんなに奇跡的なことであるかということは、これはいくら重く捉えても重すぎるということはないと考えさせられます。この福音書を読みながら、私たちはたびたびもどかしい思いになってきました。神の言葉そのものであられる主イエスは、ご自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと、まあもう一章十一節からそう言われています。このお方は何が人間の心の中にあるかをよくご存知であり、だから人間の心を見つめるとき、彼らを決して信用することはできなかったと、そういうふうに言われています。あるいはこの地に属する者に対してはいくら天のことを話しても信じることがないと嘆かれております。主イエスがお語りになればなるほど、弟子たちの多くが離れ去り、もはや共に歩まなくなったということも記されておりました。芥川龍之介の雲の糸という、誰もが知る物語があります。地獄に落ちました悪人カンダタが、生前雲一匹を助けた、そういうことがあった。その小さな善行によって お釈迦様に憐れまれまして、天まで登ってくることができるようにと、カンダタのもとに一本の雲の糸が垂らされるのであります。けれどもその一筋の憐れみを彼は受け切ることができない。自らの自己中心の無慈悲のために、彼の下から登ってくる亡者たちを蹴落とそうとする。そこで彼もまたその無慈悲のゆえに登り切ることができなくなってしまう。主イエスの御前に置かれた我々人間の姿、聖書が記すその姿というのは、これに似ているかなと思います。主なる神様の憐れみはしかし一本の雲の糸どころではありませんでした。ご自分の民、世にある人間の失われることに我慢ならず、このお方は人となって世に来られた神の一人子であられました。けれどもそれにもかかわらず、この方を本当の意味で信じる者はいなかったのであります。今日お読みしました8章30節のこれらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた、そう語られていますけれども、ここで言う信仰というのは本当の信仰ではないとヨハネによる福音書記者は考えているのであります。それはこの福音書がすでにそのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた、しかしイエスご自身は彼らを信用なさらなかったと2章24節でまとめた、その繰り返しリフレイン再現であると学者たちは申します。まさにそれだから、多くの者が信じたと言われているその人々に向かって、今日読んでいます8章の21節と24節の前半、そして後半3箇所で、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、そういう主イエスの厳しい言葉が語られなければならなかったその聴衆なのであります。三度語るというのは、これはとっても強調されているということでしょう。口を酸っぱくして主イエスがお語りになっている、あなたたちは私を探すだろう、私を求めるだろう、けれども見つけることはできない、私についてくることはできない、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬんだ。罪のうちに死ぬということはどういうことでしょうか。単純に言ってしまえば、死んでも仕方がない、そういう死を死ぬということだと思います。あなたたちが死ぬのは自業自得だ、あなたたちが滅びるのは自分のやったことの報いを受けることなんだ。憐れみを与えられても、そこで無慈悲を突き通せば蜘蛛の糸は切れるのであります。蜘蛛の糸どころではありません。神の一人子御自らが前のめりになって世に来られて手を差し出しておられる。しかしその手を払いのけるならば、人は自分の罪のうちに死ぬことになるのです。それは自分で選び取ったものであります。私の行くところにあなたたちは来ることができない、 あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。それだから、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると、私は言ったのである。と主はおっしゃいました。三度語られたということは、口を酸っぱくして語られた警告の言葉、脅してでも神の言葉を聞かせようとされる主イエスの強い迫りの言葉だと受け取ることができます。どうしても知ってほしい、どうしても聞いてほしい。けれども聞かれないのであります。しかしまたその言葉を受け入れる可能性、そのご自分の民がこの言葉を受け入れる可能性というのが、まあ、結局のところ主イエスがこれまでのところで語ってこられたように、例えば第3章のニコデモという人との対話の中で語られたように、主イエスを受け入れ主イエスに聞くということが人間の可能性のうちにはなくて、生まれ変わらせてくださる神の霊の可能性のうちにのみあるものであるならば、これはもどかしいもどかしい、しかしそこに燃え上がる憐れみを感じておられる主イエスの御心を表す言葉でもあると、そのように私は思います。ああ、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことしかできないんだね、私を受け入れることが本当にできないんだね、どうしてもその不信仰から立ち直ることができないんだね、だけどそのために私は来たんだ。ここで主イエスと対話しているのは2000年前のユダヤ人たちであります。私どもよりもよっぽどよく聖書を学んでいる人たちです。その聖書の言葉通りに生きようと生きている、そういうファリサイ派と呼ばれる真面目な信仰者たちがその中には多くいたのであります。けれども22節、その彼らが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話し合っていると、そういうふうに主イエスのことを全く理解できないでいるのです。多くの人々がイエスを信じたと言われながら、やがてこの人たちは主を捨てる人々であります。それゆえ主イエスの嘆きは深い。もしもこの人たちが神の霊によって生まれ変わるということがなければ、神の奇跡が起こるのでなければ、この人たちは自分の罪のうちに死んでいくほかない人たちなんだ。しかし主イエスはこのような者たちのために世に来られたのであり、また今この時お語りになったように、このような者たちのためにこそ去っていこうとされているのです。私はあなたたちのもとから去っていく、あなたたちのうちの誰もついてくることができないところに去っていく、人の子はあげられる。どうしてこのお方が去っていこうとされるところに、この言葉を聞いている人たちはついていくことができないのでしょうか。23節のあなたたちは下の者に属しているが、私は上に属している、あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない、こういうような言葉から、主イエスの由来、どこから来られたかという、そういう由来を語る言葉から、誰もついていくことができない人の子主イエスが挙げられるところというのは、このお方が来られた天ではないか、そう読むかもしれません。神の一人子が歩んでいかれる輝かしい道を、我々地にこのへばりつくようにつなぎ止められている我々は、その方のもとについていくことはできない、そう読むかもしれません。しかしおそらくここで主イエスがおっしゃる主のほか誰もついていくことのできないところ、主が挙げられるところというのは、これはまず何よりも十字架の上のことだと言わなければならないと思います。 自分の罪のうちに死んでいく者たちが決していけないところ、それは罪なきお方が挙げられるあの十字架の死のことであります。誰もついていくことができないとは、誰もこの主イエスのように死ぬことはできないということでしょう。なぜならこのお方の十字架の死は自分の罪のうちに死ぬことではなく、自分の罪のうちに死んでいく我々に代わって死なれた死だからであります。ある人はこの主イエスの十字架の死のことを死の中の死であると言いました。死の中の死なんだ。主イエスが挙げられたのは十字架でありました。聖書には木にかけられたものは神に呪われたものであると書いてありますから、主イエスキリストの十字架の死っていうのは神の呪いを受けた者の死であったということです。事実マルコによる福音書によれば、主イエスというお方はその十字架上で我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと神に捨てられ呪われた、そういう絶望の叫びを叫んで死んでいかれたのであります。主イエスというお方はただご自分のために捨てられただけではないのであります。ご自分のために捨てられるその十字架において実は父なる神に捨てられ呪われ死んでくださったのであります。改革者カルバンはこの主イエスの叫びのうちにすでに黄泉、すなわち神の御顔の光の届かない地獄の情景を見ています。主イエスはあの時あの叫びを上げる時黄泉におられた、地獄におられた。主イエスはあの十字架で死の中の死を死なれたというのは、誰も主イエスほどには深く暗く死ぬことはできないということであります。しかしこの主イエスの深く暗い死の中に我々の光、我々の命があります。このユダヤ人との対話の後にやがてこのような道を選び取り、死の中の死を死のうとされているお方が今日のところでも次のようにおっしゃっています。私はある。旧約聖書においてモーセに現れた主なる神の権限のお言葉であります。私はあったでもなく、私はあるだろうでもなく、私はある。今ここにあなたたちと共にある。このお方は神の御心を理解しようとしない、いいえ理解できない、自分の罪のうちに死んでいくほかない私ども罪人のために、今ここに私はある、あなたたちと共にある、そう宣言してくださっているのであります。それか、そのことがわからない君たちは、わからない君たちには裁くべきところがたくさんあるけれども、今語ってもわからない、私があるっていうことが全然わからないけれども、何にも分からず裁くべきところのたくさんあるあなた方を裁くためではなく、あなたたちに代わってあなたたちの罪を担って、私が代わりに死ぬために来たんだ、私は去っていく、あなたたちのために去っていく、私は挙げられる、あの呪いの木に挙げられる、あなたたちのために挙げられる、今そのことを理解できないかもしれない、どうしてもわからないかもしれない、これが神の御心、私たちに向けて宣言される神の言葉であります。この主イエスキリストの十字架の出来事がやがて罪のうちに死んでいた者たちを生まれ変わらせるんだ、よみがえらせるんだ。主イエスが 今日の聖書の箇所でおっしゃっているのはそういうことであります。そしてこれこそ誠に誠に不思議なことでありますが、誠に光栄なことでありますが、今この場に自分の罪のうちに死んでいくよりほかなかったもの、あのユダヤ人と少しも変わらない私たちが主イエスキリストを拝んでいるのであります。今日の28節でどうしてもわからないんだね、主イエスがもどかしい思いで見つめていた人間が しかしやがて私が挙げられた時あなた方は分かるようになると、主イエスが望み見ておられたことが今ここで出来事となっている私たちなのであります。あなたたちは人の子が子を挙げた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせずただ父に教えられた通りに話していることが分かるだろう、分かるようになるんだ、そのお言葉が今日ここで出来事になっている私たちであります。そして私たちのこの身に起きた出来事によって私たちが教会として集められているということは、これは私たちのためではありません、世のための教会であります。キリストの手紙とされたこの我々の姿を見て、世の人々がこの神の言葉が自分自身に語られている神の言葉であることができるのであります。ただいまより月に一度の聖餐を祝います。この食卓に私たちが預かると改めて私たちは主イエスキリストと一体となり、このお方が私たちと取り替えてくださった命に預かるのであります。そしてまた同時にこの食卓は私たちが神の言葉に自らの声を合わせる言葉にならない言葉でもあります。我々がこれに預かるとき、私たちはこれに預からなければ生きてはいけないんだ、どうしても私はこれに預からなければならない、考えてみれば不思議なことだと思います。小さな杯とパンくずに植え替えている、そういう姿を今私たちはここで作ろうとしているのであります。そういう不思議な私たちの姿もまた神の言葉を明かしする世に向けた私たちの全身全霊の伝道の言葉であります。私はある、あなたのために私はある、主イエスのお言葉がこの私のためであり、またこの教会の姿を不思議に見つめているあなたのためでもあるよ。教会はこの聖餐において公に語るのであります。この食卓にはお一人お一人の席があります。人間ではなく主イエスがご用意され招かれる食卓であります。罪深すぎてこの食卓にふさわしくない、汚れすぎていてここには座れないというものはいません。ここにいる誰もが外にではなくすでに内におります。この場所でこの礼拝で主イエスに現れ、それから食卓に着くことができるのです。私はある、私はあなたのためにあるというお方がこの喜びの食卓に着かせるために、私たちの罪汚れを洗い流す水、洗礼の水をもうすでに一人一人のために用意くださっております。御子イエスキリストはこの言葉を今日耳にしたお一人お一人のために世に来られたのであります。これは神の真実の言葉であります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、その憐れみのゆえにもう我慢しきることができずにこの世に急いでくださった 御子イエス・キリストを受け入れることができず、足ざまにし、拒否しながら生きてきた私たちであることを心より悔い改めます。このようなものに、まだ私どもが知る前に、この御子を通してあなたの真実を、誠実を尽くしてくださったあなた様であることを心より感謝いたします。今そのことを教えられた私たちとして、聖餐の食卓に就こうとしております。どうぞ私たちがこの存在をもって、全身全霊をもって、あなたが世のために来られた救い主であることを、命を懸けて私どもを買い取られた救い主であることを語り継げることができますように、助け導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。